皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典、湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。今月は鹿島神宮文化研究所所長でいらっしゃいます大津忠夫さんとお届けしてまいります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
12月も半ばに入りました。鹿島神宮はもう年末年始のご準備で大変な時ですね。
そうですね、はい、
先生もお忙しいところだと思います。今日はありがとうございます。
いえいえ。
お正月といえばやはり三が日に鹿島神宮お参りにいらっしゃる方多いですよね。
そうですね、たくさんの方にいらっしゃっていただいてます。
はい、毎年何十万人という数字を聞きますと、はい、この鹿島にそれだけの方がいらっしゃるんだなということで、はい、驚きと嬉しさといっぱいにいつもなっております。はい、神宮周辺駐車場もちろんありますけれども数に限りがございますので、できましたら公共交通機関をご利用いただきたいと思います。鹿島神宮駅から神宮の大鳥居まで歩いても10分かからないぐらいでしょうか ね、
うね、はい、
気持ちよく歩いていただけると思いますので、はい、ぜひ公共交通機関でお出かけいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
さて今日ですが、前回は鹿島は日本全体の中でも特別な場所なんですという内容のお話を伺いました。今回は御船祭りの舞台となる水に囲まれた鹿島周辺の環境について少し詳しいお話をお伺いできればなと思っております。かつての鹿島周辺の水に関わる環境は今とはかなり違っていたんでしょうか。
はい、そうなんですね。鹿島は現在でも東側は太平洋、はい、西は北浦霞ヶ浦、南は利根川に囲まれ水とは深い関わりを持った地域なんですけれども、
はい、
古い時代はもっと水辺の地域が多かったんです。
ああ、そうなんですね。
はい、今霞ヶ浦、北浦、さらに印旛沼、手賀沼など別々に存在していると思うんですが、
はい、
昔は一体化していまして、内海っていう大きな入り江が広がっている地域だったんですね。
相当広かったですね。
はい、今より 2,3 倍の面積の土地が水に浸かっていたと言われています。この時代の大きな内海を流れ海とか香取の海という呼び方をしています。まあ、現在の東京湾のちょっと小型版みたいなイメージで考えていただければなというふうに思います。
はい、
その入り口付近に鹿島神宮と香取神宮が鎮座されたわけですね。
はあ、そうだったんですね。香取の海という言葉初めて聞きました。そして今より海が大きく広がっていたということは生活とか交通には不便な場所だったと言えるでしょうか。
そうですね。いえ、逆にですね、鹿島は交通の要衝とも呼ばれる場所でして、とっても重要な場所だったんですね。
なんか不便だったように感じますけど、はい、それってどういうことでしょうか。
3つの点でこの交通に便利だったっていうことが言えると思うんですけども、
はい、
1番目が海とつながった大きな入り江ですから、海からの船の出入りっていうのが非常にしやすい場所だったんですね。で、2つ目は鬼怒川などの内陸の河川ですね、とも直接つながっているので、川を使っての運搬もしやすい場所だったんですね。
はい、
で、3つ目は陸路の話になりますけども、古代の東海道が近くを通っていたので、
はい、
水路から陸路につなげるのに非常に便利な場所だったっていうことなんです。
あ、そうなんですね。
はい、
今3点についてお話ししていただいたんですけれども、はい、3つ目の古代の東海道が近くを通っていて、
はい、
水路から陸路につなげるのに便利な場所だったということなんですが、
はい、
東海道ってこの日立を通っていたんですか。
そうなんですよね。東海道って今言いますと、江戸時代の江戸と京都を結ぶ、はい、 道というイメージが強いと思うんですけれども。
そうですね、
はい、古代の東海道っていうのは、
はい、
都、まあ、当時平安京から日立までの公の道、官道だったんです。ですので鹿島の内海の周辺は、
はい、
都や他の場所と陸路でもつながりやすい、とても便利な場所だったんです。
ああ、そうなんですね、
はい、
その交通の要の内海と水上渡御の出発点となる大船津は深い関係があるというわけですね。
そうですね、はい、内海の鹿島神宮側の港が西の一の鳥居が立つ大船津になるわけです、うん、で海水面が今より高かった時代はより内側にあったとも言われているんですけれども、
はい、
水辺と鹿島神宮をつなぐ大事な結節点だったんですね。
うん、
ですから大船津の一の鳥居は水中に立っているんではないでしょうかね、はい、で一時水際の陸上に建てられていたこともあったんですが、はい、江戸時代の絵図なんかを見ても水中の鳥居になってますよね。
ああ、そうなんですね、はい、北浦湖畔の水中に立っている一の鳥居、お好きな方がとても多いと思います。私も大好きですし、
はい、
夕日が沈む景色というのは最高です。
はい、
今年の10月に行われた鹿島市花火大会もちょうどこの鳥居のね、後ろ側に花火が上がって市民の皆さん大変喜んでおられました。
はい、
さて神様をお乗せした御座船ですけれども、
はい、
この場所から出発をいたしますね。はい、一の鳥居を出発してその後はどこへ向かわれていくんでしょうか。
はい、御座船はあの多くの偶船とともに、
はい、
ワニ川、ナサカウラ、日立利根川という順で進みまして、
はい、
イタコの対岸の加藤津という場所に向かいます。
うん、
かつては利根川沿いの香取神宮の末社の角宮を目的としていたのですけれども、
はい、
利根川が流れが変わりまして江戸時代以降は利根川がたくさんの土砂を運んできて地形が変わったということがありまして、
はい、
現在はそこが非常に水路が通りにくくなってしまったという状況がありますので、現在は千葉県香取市の加藤津、先ほど言いました潮来市の対岸ですね、
はい、
そこが目的地とされています、
はい、
そこの岸辺に忌み喰いが建てられまして、水上渡御の到達地点、目標地点というふうになっています。
あ、どのように進んでいくかっていうのがよく分かりました。はい、今先生忌み喰いっていうお言葉があったんですが、
はい、
忌み喰いってあまりこう聞き慣れない言葉なんですが、
そうですね、
どのようなものですか。
はい、御船祭りの時に加藤津に建てられる特別な杭です。ここが水上渡御の目的地ですよっていうのを示す杭になりまして、
はい、
鹿島神宮と香取神宮が出会う神聖な場所であることを示すための特別な杭になります。
目的地の加藤津の忌み喰ではどのような祭事が行われるんでしょうか。
はい、その加藤津では香取神宮によるお迎え祭りが行われます。
はい、
はい、忌み喰に到着した鹿島神宮の御座船に香取神宮のお迎え船が近づいてきて、香取神宮の神職さんたちが鹿島神宮の御座船に乗り込んでいらっしゃいます。
はい、うんうん、
で巫女さんの舞が奉納されたりするんですけども、その後おみこし、つまり鹿島の狼様が乗っておられるおみこしの前で香取神宮の宮司様が乗り戸を掃除をされます。
うんうん、
これ非常に珍しいことなんですね。
はい、
自らの奉仕する神社以外の御祭神に他の神社の宮司様が乗り戸を掃除をする、非常に珍しい神事というのがここで行われますね。
そうですね、それが12年に一度行われるということですが、
はい、
どのような内容の祝詞が読まれるんでしょうか。
はい、私はあの神職ではないので正確な内容はわからないのですが、まあ、この国を共に作り上げた鹿島と香取の狼様のお心、御心を忘れず、これからも共に励みましょうと言った内容の祝詞だと言われています。の神話の世界での鹿島と香取の狼様のご活躍を象徴するような重要な神事の一つだというふうに思われます。
はい、なかなか直接拝見できないわけですが、 御船祭りの重要な神事について教えていただきました。鹿島神宮と香取神宮の神様が12年に一度この場所で出会う、とても意味深い神事が何千年も前から変わらず行われてきたことに感動と感謝の気持ちでいっぱいになります。今日のお話は鹿島神宮文化研究所所長大津忠夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島神宮アワー、このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。